Last winter, my daughter,
去年の冬、娘が吹雪の中で車を運転していて恐ろしい経験をしたそうです。その話を聞いて、昔私も2人の息子を連れて同様の経験をしたのを思い出しました。末の息子のジョーが3歳、兄のラリーは6歳でした。6月にサンフランシスコからユタに向かって車を走らせていました。とてもいい天気でした。シエラネバダ山脈をドナー峠の頂上に向かって登り始めた頃です。突然猛吹雪に見舞われました。そんな事態に備えていたドライバーは一人もいません。前にいたトレーラーは2つに折れ曲がり、2車線を塞いでしまいました。スリップして道路から飛び出したトラックや車もあります。空いていた1車線に多くの車が集中し、互いにスリップして追突しないよう必死でした。そして車の流れは完全に止まってしまいました。6月の大吹雪を予期していなかった私たちは、暖かい衣服もなくガソリンも減ってきていました。2人の息子と体を寄せ合って寒さをしのぎ、何時間も過ごした後、ようやく除雪車やレッカー車がやってきて、大渋滞を起こしていた大量の車を片付け始めました。私たちの車もレッカー車で峠の反対側にあるガソリンスタンドまで連れて行ってもらいました。すぐに妻に電話をしました。前の晩電話できなかったので心配していると思ったからです。妻は子供たちに代わってと言いました。3歳の息子は震える声でこう言いました。あのね、大変だったんだよ。母親と話し、大変だったことを伝えると、息子は平穏な気持ちを取り戻したようでした。私たちが天の御父に祈るときも同じです。御父は助けが必要なときに心にかけてくださるお方だからです。今話した出来事は大変な旅ではありましたが、比較的短時間で尾を引くこともありませんでした。しかしこの世での試練や困難の多くはもっと厳しく、その結果も長く尾を引くように思われます。誰もがこうしたことを人生の浮き沈みの中で経験します。皆さんの中にも今この時に極めて深刻な事態に直面している人が大勢いることでしょう。預言者ジョセフは無実の罪で数ヶ月間リバティの監獄に囚われていた時、こう嘆願しています。おう神よ、あなたはどこにおられるのですか。あなたの隠れ場を覆う大幕はどこにあるのですか。主は次のように慰められました。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。回復によって明らかにされた基本的な教義の一つは、義がもたらされるためには全ての事物に反対のものがなければならないという教えです。この世の生涯はいつも容易なわけではなく、むしろ試練と証明の時期です。アブラハム書にはこうあります。私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。ハロルド・B・リー長老はこう教えています。私たちにとって最善のものや永遠の報いをもたらすものが、その時点では最も困難なものと思えることがあり、禁じられていることが最も望ましいものに思えることもあります。小説二都物語は次の言葉で始まります。それはおよそ良き時代でもあれば、およそ悪しき時代でもあった。聖文はどの世代にもそれぞれに最良の時期と最悪の時期があることを明らかにしています。私たちは皆善と悪の戦い、光と闇、希望と絶望という相反するものの影響下にあります。マックスウェル長老はこう説明しています。私たちは瞬時に取って代わる苦楽の経験を、この短い死すべき世の最後の最後まで味わう必要があります。私たちは教義から 善が悪に打ち勝つことと、悔い改め清められた者に永遠の命が与えられることを知っています。ディケンズがその小説を書いたのと同じ頃、西部の山あいに入植した初期の生徒たちの英雄的な努力が始まっていました。共通した信仰を持っていても、多くの困難に直面した後に農部を去る日を迎えた生徒たちは様々な思いを抱いていました。楽観的に期待を抱いている者もいれば、不安を抱いている者もいました。ヘレン・マー・ホイットニーとバスシバ・スミスは素晴らしい模範を示しており、それぞれの思いについて力強い記録を残しています。ホイットニー姉妹は農部を去る時の思いをこう記しています。リボンや襟につけるカラー、レースなど、すべて荷物の中に入れよう。これから行くところではそんなものは買えないだろうから。私たちはこの属性を離れてロッキー山脈を越え、誰も行きたいと思わないようなところへ行く。そこには貧富の差はなく、正直な人と徳高い人がいるだけだ。ホイットニー姉妹の記録は理想的な楽観主義に貫かれています。バスシバ・スミス姉妹の記録もやはり信仰に満ちていますが、多少の不安も読み取れます。彼女はミズーリ州で暴徒たちが生徒に敵対する様子を見ており、使徒デビッド・ W ・パッテンの死にも居合わせていました。農部を去るにあたって彼女はこう記録しました。その大切な場所で最後にしたことは、部屋をきれいにし、床を掃き、ほうきをドアの後ろのいつもの場所に片付けることだった。そして万感の思いを込めてドアを閉め、まだ見ぬ未来に向かって進み出した。神を信じる信仰を抱きながら、そして最終的に西部で福音とその普遍の原則が確立されるということを、あのミズーリ州での辛い場面で感じた時に劣らないくらい強く確信しながら、2人とも末日生徒の開拓者の女性として生涯を通じて福音の教えを忠実に実践し、シオンを築くために素晴らしい働きをしました。さらに多くの試練にあったものの、忠実に耐え忍びました。ホイットニー姉妹は最初の3人の子供を出産の前後に亡くしました。そのうちの2人はノーブーからソルトレークへの旅の途中で亡くなっています。彼女は信仰を守った記録を残すことで私たちに祝福をもたらし、また使徒オーソン・ F ・ホイットニーの母親となりました。スミス姉妹の記録には生徒たちが旅した時に経験した貧困や病気の様子が描かれています。1847年3月には母親が亡くなり、その翌月には2番目の息子のジョンが生まれています。その場面を彼女は短く記録しています。私のこの最後の子はたった4時間しか生きられなかった。後に彼女はソルトレーク神殿のメイトロンとなり、やがて中央婦女教会の第4代会長となっています。初期の生徒たちが経験した苦難には深く胸を打たれます。ブリガム・ヤングは1856年2月、こうした苦難についてユーモアを交えてこう言いました。試練の時について少し話します。ご存知のように私は次のように言ってきました。飢え死にを恐れる人がいるなら、その人を去らせ豊かな土地へ行かせなさい。私は最後のラバの耳の先から尻尾の先まで食べ尽くしてしまうまでは少しも飢え死にを心配したり恐れたりはしません。さらに次のように続けています。今は仕事に就けない人が数多くいます。しかし間もなく春が来て、不要な苦しみを受けることはなくなります。今の時代に私たちが直面する問題は、ある意味では過去の問題とよく似ています。最近の経済危機は世界中で大きな不安を引き起こしています。雇用や財政の問題があちこちで見受けられます。肉体的や精神的な問題を抱えている人も大勢います。結婚の問題や道をそれた子どもたちに悩む人もいます。愛する人を亡くした人もいますし、依存症や不適切で有害な性癖に心を悩ましている人もいます。そうした試練は原因が何であれ、 本人にもその人を愛する人々にも大きな苦悩を引き起こしています。聖文からわかるように試練の中には私たちの益となり個人の成長に必要なものもあります。また雨は正しいものの上にも正しくないものの上にも等しく降ります。また雲がいつでも雨をもたらすとも限りません。試練や困難がどのようなものであれ、キリストの贖いという慰めをもたらす教義には、アルマが教えたように、救い主が私たちの弱さを引き受け、ご自分の民を彼らの弱さに応じて救ってくださるということが含まれているのです。聖文や近代の預言者は、収穫の少ない年もあれば豊かな年もあると述べています。主は私たちにやがて訪れる問題に備えるよう望んでおられます。主は備えていれば恐れることはないと述べておられます。何年も前、シエラネバダ山脈を横断中に、あの吹雪の中で私が衝撃を受けた原因として、あのような天候の変化に備えていなかったことがあります。聖文がもたらす偉大な祝福の一つは、しばしば起こりうる思いがけない問題について警告してくれることです。私たちは備えておくべきであり、その方法の一つが戒めを守ることです。モルモン書にはもし戒めを守れば地で栄えるという約束が何度も記されています。そして多くの場合この約束にはもし神の戒めを守らなければ見舞いから断ち切られるであろうという警告が伴っています。御霊の祝福、すなわち聖霊の導きを受けるということは、その地で真に栄えるために、また備えるために、明らかに不可欠な要素です。試練がどのようなものであろうと、受けている祝福をきちんと認識しないとしたら、感謝の心が足りないと言えるでしょう。開拓者たちの困難を十分承知した上で、ブリガム・ヤング大官庁は、感謝することの重要性について語りました。私は許されない罪を別にすれば、恩を忘れる罪以上に重い罪を知りません。私たちは何よりもまず、イエス・キリストとその贖いに感謝すべきです。この大会を視聴している皆さんの中にも、今大変な試練にあっていて、天の御父に祈るときに、心の中では、今大変なんです、と言いたい気持ちの人が大勢いることを知っています。ある姉妹の実話を紹介しましょう。ユタ州グランツビルに住むイエーツ・エレン姉妹は、10年前の10月の初め、職場に向かう夫のレオンにお出かけのキスをして、夫を見送りました。しかし、それが生きたレオンを見る最後の機会となりました。その日、初出勤に遅れ、遅い車を追い越そうとした20歳の青年の車と正面衝突し、二人とも即死してしまったのです。二人の高速機動隊員からこの訃報を聞いたイエーツ姉妹はショックと悲しみに打ちのめされたそうです。将来のことを考えたとき見えたのは暗闇と苦痛だけだったと彼女は記しています。ところが亡くなった夫の親友が偶然にも相手の青年のワードのビショップをしていました。彼女はそのビショップから電話をもらい、青年の母親ジョアン・ウィルモアが話を従っていると聞かされました。彼女はこう言っています。ショックでした。自分の悲しみと苦痛にばかり気を取られて、相手の青年や家族のことに少しも思いを向けていなかったからです。突然ここにも自分と同じように悲しみに暮れている母親がいると気づいたのです。私はぜひお会いしたいと言いました。ウィルモア夫妻は彼女の家に着くと、息子の過失によりレオンの命を奪ってしまったことを心から謝り、救い主が小さな女の子を抱き上げている絵を差し出しました。イエツ姉妹はこう言います。辛くて耐えられなくなるとこの絵を見て、主が私を個人的に知ってくださっていることを思い出します。主は私の寂しさを知っておられるのです。次の聖句が慰めとなりました。元気を出しなさい。恐れてはならない。主なる私はあなた方と共におり、あなた方の傍らに立つからである。毎年10月が来るとイエーツ姉妹とウィルモア姉妹は、実は2人は今日この場に来ているのですが、一緒に神殿に参入し主に感謝を捧げます。 主の贖いと救いの計画と永遠の家族と夫婦と家族が幕の両側で一つに結ばれていることに対する感謝です。イエツ姉妹はこう言います。この試練を通じて私は御父と救い主の愛をかつてなかったほど豊かに感じるようになりました。キリストの贖いと愛で癒せない悲しみや苦痛、病は存在しません。この二人の姉妹が示した愛と許しは素晴らしい模範です。それによってキリストの贖いが二人の生活に効力を及ぼしているのです。ゲッセマネの園での救い主を思い出してください。その苦痛のためにあらゆる毛穴から血を流されたとあります。主はアバと言って御父をお呼びになりました。それは苦しみにあえぐ息子から父親に向けての叫びでした。我が父よ、もしできることでしたらこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってください。主の贖いが人がこの世で出会うあらゆる試練や困難に及ぶことを証しします。あのね、大変だったんだよと言いたくなるときこそ主がそこにおられることを実感し、その愛の身腕に抱かれ平安を得られる時なのです。モンソン大官庁はこの8月の誕生日に世界中の教会員がプレゼントを送ってくれるとしたら何がいいかと質問されて、迷わずこう答えました。辛い時を過ごしている人を探し出し何かをしてあげてください。私は皆さんと共に人類を救ってくださるキリストに永遠に感謝を捧げます。主はまさに世の救い主、贖い主です。イエス・キリストの御名により、アーメン。